札幌で飲み、あきこと、あやかと、あなたと。さあ始まりましたよ、今週も。札幌で飲める飲みに最高なお店を探し求めてご紹介していくというグルメ番組でございます。でももちろん皆さんからのメッセージなども紹介していくというトークプログラムにもなっていますので、最後までぜひお付き合いください。お相手はラジオパーソナリティの松尾あきこさん、私鈴木彩香、そしてディレクターの阿部さん、3人でお届けしています。でですよね、ちょっと聞いたい、1回目2回目美味しそうだったでしょ。まだまだ続きますよ。今回はですね、オイスターバーバールバールプロペッチョで収録した模様となっております。でね、メッセージ会になってますから、あなたのメッセージが読まれるかもしれません。楽しみにしていてください。それでは始まり始まり。この番組は牡蠣料理や北海道の食材を使ったメニューを味わえるイタリアンオイスターバーバールバールプロペッチョの提供でお送りします。
美味しい牡蠣料理をいただきながら今週も
はいプロペッチョよりお送りしております。
はい、今回もメッセージをね、募集したじゃないですか、これって私だけ、いや思ってた。今回は多分阿部さんが募集するときにこんなことやこんなことはありませんかって書いてた中のエピソードの一つが私だったんだけど、私びっくりしたの。私毛が薄いんですよ。で全身の毛が薄いの、だから今までに脱毛したことがないんですよ、一つもどこの箇所も。でも脱毛しなくても困んない程度にしか生えてこないんですよ、だからもう見て、そう自慢なんだけど、これもう1年以上剃ってないの。
あやかちゃんの腕を見てます。
いや嘘でしょ、羨ましい。
1年以上剃ってなくてこの程度なので、
まあまあ ほぼない。で、まあ、見たらあるんですけど、
ないよ、もう
そんなのいいよ。そう、見えない程度しか腕もすねも、まあ、まあ脇もとか、そのいろんな部位が生えてこないんですよ。なんかまあ脱毛も必要ないなと思って生きてきたんだけど、まあでも言うてもちょろちょろ生えるから、その生えて目立つなってなった時に剃るの。でもそれって3ヶ月に1回とかになるから、自分のためのカミソリを買うのがバカバカしいんですよ、でしかも一回ちょいちょいと剃ればいろんな箇所が終わるから、ね、そのお風呂場にね、夫のヒゲ剃りが T字のカミソリが常に置いてあって、で なおかつそのなんか男の人のカミソリってさ、すごい何枚刃みたいな、すごいいい、
ね、
そうすごいいいやつじゃん、だからそれでいいやんと思って結婚してこの10年ずっと脇も素手も夫のひげ剃りでやってきたので、夫には言ったことない。
それをやってる姿を見られたこともない
から、もしかしたら知らないかもしれない。まさか脇までやってるだなんてって思ってる可能性はあるんだけど、その話を友達にしたら、すごいドン引きされたの。
へ
ーみたいな。それ旦那さん絶対嫌だよみたいな。なんかだってそれ脇でしょみたいな。その
部位の問題。
そのなんか脇、ね、どんな風呂で洗ったとはいえ、その脇とかを剃ったもので旦那さん口周り剃ってんだよって言われたの。絶対絶対嫌だって、いないよそんな人って惹かれたのよ。と思って、でもそんな便利なものが目の前にあって、どこ剃ったって別に毛だしさ、ね、その別に脇にすっごい擦りつけてるとかではないから、 いいじゃんと思ったんだけど、そう惹かれたから、これ私だけなのって思って、うん、そう今回このテーマやりたいですって
ここからのまさかのね、もう多分メッセージ送った人はさまさかこれが発端って今多分思ったと思うけど、でも私は別に惹かないかなと思った、
ね、そうでしょ、
聞いて。だけどそれはなんでかっていうと、うんうん、多分アラガちゃんの毛が薄いという前提があるからだと思う。これが多分アラガちゃんがもう、なんていうの、毎日のようにもうボーボーで、なんかすごいのを全部夫までやってますっていうんだったら、なんかちょっと、それはさーってなるけど、
確かに。
だからその3ヶ月に1回とかは、別に、うん、
ペッペッとね。
それはいいんじゃない？別に。
よかった。確かにその、そこまで詳しくは友達に言ってないですよ、その飲みの話で。
そしたらもうなんかすごいやってるみたいな感じになっちゃったんじゃない、きっと。
なるほどね、
うん、
自分のペースね。
なるほどね、うん、そっかそっか、そのイメージね、自分の毛のイメージによって違ってくるのか。
そのお友達は3日に1回やってる
やつ。そうだよね、
お前3日に1回も使ってんのに、なんか
いや自分の買わねえの
買いなさいよってなっちゃうけど、
でも女子用のなんか無駄
あるあるあるあるある、そうすげえなんだよみたいな感じ。
その下りがないとね。
なるほど、
そうだから、その程度の問題だと思う。
確かに、
うん、
はい。
うわ、
何が来ましたか、
あなたのメニューが。
来たんかな、ポテトです。
美味しそう。
トリュフポテトですね。
トリュフポテト。
でこのかきバターも合うので。
いやー、いっぱい食べちゃった。これすごい美味しいですね。
すごい美味しいですね。いや、もうこれトリュフのいい香りする。
このサイズで販売してるんですか。
はい、それより大きいです。
ちょ
っと一回りぐらい大きい。
ああ、ありがとうございます。
シャレたポテトが来ました、ね。
はい、ポテ、もうトリュフのめっちゃいい香りがします。
え、嘘、香ってる？
はい。
ちょっと分かんないんだ。私鼻良くないんだよね。銀杏が臭いのはまだ分かんないの。
そうでしょ。私カメムシの臭いのは分かんない。
分かんない。どっちも分かんない。
ちょっと話戻そう。臭い
の毛の加減の問題ね。そう。いや、そうだと思うよ。
なるほどね、
うん、
そうだ、私だけなのかなっていう話がありましたが、メッセージいきましょうか。
そうしましょう、はい、ありがとうございます、
ね、
ちょっと芋食べようかな。
どうぞ。
あ、そう、食べて。
レビューを、ありますよ。いいですか、
一旦そのまんまいきます、ね、皮付きの結構厚切りのポテト。
読めないのもあるなめっちゃ面白いけど、ああなるほどね。
ちょっとかきバターつけて
みます。ああ、これ私すごいわかるの。いいです、いきますよ。ひままさんです。おいしい、
うん、
おお、すごいバターつけてた、
うん、
いきますよ、
うん、
ゆで卵がうまく作れないの私だけ？夫はゆで卵を作るのが上手。そのままマヨネーズをつけてペロリ。出来たてなら軽く 2,3 個食べてしまいます。私はせっかちなせいか、時間を計っても温泉卵に。時間がかかるしうまくできないので、いつも目玉焼きか卵焼きです。皆さんうまく作れますか？作れません。
卵料理抜群に偉くそうですよね。
そう、私ね、あ、でもね、卵焼きは上手。
あ、そう、うん、あ、こう、負ける、
すごい上手。
あれが一番ハードル高いんじゃない？
あれが一番難しいじゃない？
あの、オムレツはできないんだよ。
あ、
オムレツは難しいけど、卵焼きはもう職人レベルでできる。
そうですか、
うん、けど、
なんかヘラみたいの使うの？
使わない、あの、菜箸で全部いける
、うん、菜箸でひっくり返せんの？
返せる、しかももう
手に、何？
うん、テフロンがもうなくなったフライパンもうまくやれる。
やばい
だから卵焼きだけ。けど目玉焼きもゆで卵もオムレツも下手。
なんでだろうね、目玉焼きなんて簡単じゃないですか、卵焼きから考えたら。
あのね、その好きな加減にいかないの。あの、トロトロすぎず硬すぎずの中間でやりたいんだけど、
うん、
それがうまくいかないし、うまくいかなくないですよ。好き？
いや、今これなんですか、
ゆで卵の話。いや、でも、
あ、ゆで卵
の話。いや、今の話は目玉焼きの話。
そうだよね。
うん。ゆで卵は全然うまくいかない。
時間測っても？
うん。測ってないんだと思う。
それはうまくいかないよね。だってわかんないもん。
うん。なんか、どっから？
なんかね、検索する。その度に。
そうよね。わ、うん、かる。その、ゆで卵からだっけとか。そう。水からだっけとか。
最初から入れた方がいい説とか、うん、あとなんかその卵をさ、冷蔵庫から直入れなのか、ちょっと常温に戻して入れなのかとかさ、だからそれ忘れちゃうから、その度に検索して、
うん、
で、時間も必ず測ってやる。
一旦僕がこれ正解出しましょう。
お願いします。
もうゆで卵すごい作るんで。
なんで？
もう、好きだから。あと、ラーメン僕作るから家で。
あ、家でラーメンも作
りますか。ゆで卵を入れたいんです、絶対に。
あ、
で、正解もできたんです。
はい、お願いします。
そう、まず一旦常温に戻しましょう。
はい、
卵を出して、
うん、
割れちゃうから。
割れちゃう、
あの、熱湯の中に入れると割れちゃう
から、ね、
ちょっとある程度常温に戻す、
はい、
水からはやんない、
うん、
まず沸騰させましょう、
お湯を、
はい、
はい、
で、そーっと卵入れてあげる、
はい、
で、ちょっとブクブクぐらい、中火ぐらい、
うん、
ブクブクって、ちょっとブクブクってしてるぐらい、沸騰がボワってなんないぐらい、
うん、
にして、その中に6分滞在したりさせてあげてください。
6分。
え、それはさ、ブクブクのさ、ちょっとブクブクをさ、ずっとキープ、
6分キープです、はい、でも、一旦沸騰してるから、あの、そんなにボワっとはならないですよ、
うんうんうん、
そばとはと違う、
うん、
で、6分経ったら、うん、もう1分、今度強火にキャッてやって、そのまんまやるんですよ。
で、グラグラグラグラってなる
のね。で、それを下ろして冷やしてください。3分ほど。
そんなに？
まあ、僕は3分ぐらい
バーって。って。
それで、とてもいい半熟ができます、ね。
やろう。
やるか。
はい、割と、こう、ちょっと柔らかめ。あの、なんていうの、うんうん、白身は柔らかめ。で、中はトロッとした。まあ、大きさにもちょっとよ
るかもしれないけれど。まあね、微調整は必要。
はい、
はい、さん。
あのさ、うまくも剥けないの。
あー、それもある。あ、
それを水かけながらやってください。
あー、そうなんだ。
割って水かけながら、玉ねぎもそうじゃないですか、あの薄皮が。
はいはいはいはいはい、はい、
水かけながらだとも取れる。
はいはいはい、
一緒です。
そう、なんかさ、さなんていうの、重要なさ、5ミリぐらいの白身を剥いちゃわない？
わかる、
うん、たまに結構台無しなやつになるね。
そう、全部だよ、うん、たまにじゃないよ、全部だよ
全部いや、なんかちょっとさ、うん、時間、余裕が、心の余裕でさ、味玉作ろうとか思った時
に
さ、全部がボコボコ、
わかるわかるわかる。
ああ、そう、
クレーター、クレーターみたいな。
そうそうそうそう。
たまにはありますよ、
ね。なんかね、卵サラダとかにするんだ
ったら、そうだ、いいんだ
けど、なるけどさ、味玉でさ、こんなベロベロだったらさ。
そうなのよ。そう、ゆで卵、すごい
気
があって、ありあります、
はい。
なるほど。
すごいね、正解をもう導き出してたので、はい、ひままさんもぜひ。
やって。
やってみてください。
うん、
はい、
え、こんな嬉しいノックないね。
ね、
なんだろうって。
幸せの、
幸せのノック。
はい、すいません。
わ、
は
い、
はい、カキのですね、クリームパスタ。
とんでもない、
最高。
ちょっとお写真お願いします。
うわぁ、嬉しい。これもう、もう絶対美味しいでしょ、どう考えたって。
美味しそう。
このフェトチーネがまたいいですね。
はい、
皆さん、新しいあれしますか。
それで、
メッセージ柿バター欲しくってるけど今はい、メッセージ聞こえます？
聞こえます
か？
聞こえてはいると思う。
本当？札幌のひろきくんです、
はい、
僕は小さい頃から今に至るまで家族や奥さんから時々寝ながら笑ってるよねと言われます。自分でも多少の自覚もあり、自分の笑い声で目が覚めたこともあります。しかし自分以外で寝ながら笑うという人には会ったことがありません。 寝言やいびき、歯ぎしりなどはよく聞きますが、笑うというのは珍しいんでしょうか。ちなみに証言によると、ふへふへへへという気持ち悪い笑い方だそうです。
でも笑って目覚めるって昔あったよ。
全然ある。
毎度幸せだな。
だからそうそう、ひろきくんと一緒。
え、自分の笑いで起きる。
うん、だからその夢の中でめっちゃ笑ってんの、うん、ね、なんかでなんかもうめっちゃおもろいと思って笑ってて、うわーって起きる。すごいびっくりする、その
でそれが笑いと起きるのかな。
そう、そうだと思う。なんかその夢から現実までの地続きというか、
うんうんうん、
そう、夢中間現実で起きる。
へ
ー、すごい。ただね、すっごい幸せ
だろうね。
うん、で、あのね、びっくりするぐらい芸能人の夢見るの私。ああ、はあ、だから前も言ったかもしれないけど、年1か2でキムタクの夢見るの。
大好きなんじゃない。
で必ずキムタクとはマブダチなの。
何その設定も一緒なんだ。
恋人じゃ、
こ
うじゃない。
いや、たまにある。恋人もある。
あるんだ、
うん、でも恋人率はね、慎吾ちゃんのが高い。
知らない。なんかスマップ登場率が高いんだね。
キムタクとシンゴちゃんだけ、他のメンツはいない。
あ、そうなんだ。
うん、で、そうそうそう、そうだから結構スマップ出てくると笑って起きることが多い。そう、楽しいから。
幸せ。
バイクの後ろとか乗せてもらった
り。恋人じゃん。
それは幸せだ。
幸せなのよ。結構多い、そのキムタク以外も。2、3日前はイチローの夢だった。
イチロ
ー？そう、イチローともマブダチなんだよね。
へぇ、野球やったりする。
いや、なんかね、そのイチローは私の夢の中では、イチローってほら、ご結婚されてるけどお子さんいらっしゃらないじゃないですか、うん、でもやっぱ野球を通して、うん、その子供たちに還元したいっていう気持ちがすごい強い、うん、私の夢の中でね。本当はどうか知らないよ。で、私が今その子育てにすごいこういうこと悩んでるんだって話をしたら、そのイチローが今やるべきこと参戦みたいなのを
インスタのリールみたいな
教えてくれるっていう。確かに。で、その中の一つがクモンだったんだけど。
まあまあ、オールドのやつだ。
結果クモンな
の。クモンかみたいな。
いや、そっか。
そう、そっかみたいな話をするっていう夢とかを見るんだけど、そう、だからひろきくんはすごいわかりますが、夢見ます？
いや、見てると思うんだけど、すぐ忘れちゃう。そんな毎回これだよねとかない。
あ、そう、
うん、
ちなみにパスタいかがですか？
うんふん、
うんふん。いただきます。
フェトチーネって美味しいじゃ
ん。うん、
このクリームパスタで牡蠣って最高じゃない？
うん、
なんかパスタ屋さんであったら頼んじゃうもん
な。うん、
クリームパスタ食べたかったんですよね。
うん、このさ、クリームの中にまでさ、牡蠣のエキスがさ、
ね、
ね、濃厚に入ってて、
しみしみ、おいしい、
うま
っ。でもなんかこう、ドボドボって感じじゃないじゃん。なんかさらっとしてる、
うん、
このスープがおいしい、とっても。
うん、幸せ。
夢いいですか？
夢あります？
うん、
前ほらなんか匂いのに夢見てましたよね。
阿部さんの夢面白そう。うん、
いやいや、
前回もだってすごかったでしょ。
うん、
笑ってたよとは言われたことがある。自分では分からない。
あ、わかんないんですね。
だからね、その自分の笑い声で起きたとかではないよ。
あ、そう
なんですけど、めちゃくちゃ笑ってたね、言われたことがあるな。うん、何かなと。
寝言も多い、私は。
じゃあ言ってたよって言われるの？
言われる。印象的だったのは、サムラゴーチの夢を見て、すごいよね。
懐かしい。
なんかそういうメディアに登場したことある人が出てくるんだね。
そうなのよ。だからその逆に安倍さんとか松尾さんとか、その近しい人はそんなに出てる。自分の子供の夢とかも見ないの。 タレントとかそのあすごい小学生みたいじゃない
会ったことない会ったことないけど知ってる人なの
そう、で、そう夫になんかさってゴッチにおごってもらおうよって言ってたよって言われたんだけど
味か
いやで違うその日見てたのがサムラゴーチの夢だったから
あ
そう多分サムラゴーチさんのことをゴッチっていう
めっちゃ仲良しでしょ
いいじゃんゴッチにおごってもらおうよって言ってたって言われたからそうそうそういう夢とちゃんと連動した寝言を言って
すごい
あべさんなんかないですか
夢
うん
あ夢って夢見てたなって起きるじゃないですか
うん
もうすぐ忘れないですか
うん
内容
忘れた
あこれ言ったっけな俺それがなんかちょっと悔しくて起きた瞬間すぐ iPhone のメモ開いてメモにその内容ブワーってストーリーを、
うんうん、
してそれを夢占いに
ああ
ってやったことがあった
反映されてた、
うん、なんか要はあなたの新種風景はこうみたいなのが出てくるよね、
うんうんうん、でもさ当たらないよ当たらないっていうかさ、うん、なんかいい夢もめっちゃ見るの金色のイルカが
うわ
良さそうでしょ
幸せイルカだけでも幸せなんですよ金色なんでしょ
違う群れでもう自分の目の前をなんともう泳いでいくみたいな
そんなの見たらすぐ調べるよ私
でそうやっぱ基地の夢なんだよねなんかすごい夢ですごいその海の透明感とかも覚えててでもそのすごい宝くじを買うべきですぐらいのこと書かれてるから、はいはい、載せられて買うけど別に温めしはないから、うん、まあそんなもんよなと思いながらですねメッセージいきましょうか、
うん、
はい
あアタローさんです。私だけでしょうか、はい、いくつかありますのでご紹介します、
はい。
納豆は賞味期限から1日過ぎて少し乾燥しかかってるくらいのが一番好き。
へえ。
次、新しい靴を初めて履くときは家の中で履いてそのまま玄関に出る。
へえ。
年末大掃除が全部終わった後は部屋にお清めの塩をまく。地下鉄で入り口の左右2列になって並んでくださいってホームのドアとかに書いてるし床にも2列に並ぶように線が書いてあるにもかかわらずみんななぜか1列に並んでると気になるつか2列に直したい、
うんうん、
ダッシュボードに小さいフィギュアとかがやたらめったら並んでる車を見かけると邪魔くさくないのかなと気になるといういくつかいただきました
すごい、
うん、
小ネタ中みたいな
はい
どうですか
ね一個一個
今んとこでも私そんなにあれかなどうかな
ちょっとタンタンタンといきましょうか
納豆どうですか
納豆って賞味期限切れちゃうのよ
わかる
納豆ってあの基本冷蔵ですか2人の
冷蔵でしょあれ
はそうですか、
ね、どこに入れてんの
いや僕はあの結構冷凍しちゃうんですか
あ、冷凍っていけるんですか
全然いけますよ
知らなかった
え、すぐ食べないかもしれないから
え、それ何食べるときは解凍するの
解凍する、
うん、常温で
うん、違うレンチンで10秒、20秒とか
あ、レンチンですぐいけるんだ、
うん、
私も
あったまんないぐらい
そうしようえ、それパックのままやるの
パックのまま
バーン
ってやってたんですけど、
うん
まあ、今のパートナーは普通に冷蔵庫に、うんちょっと入れておくんですよ、
うんうんう
ん、で、なんかまあ多少はいいけど、
うん、
なんか大幅に賞味期限が切れたやつとか見るとって俺は思うんだけど
何日ぐらい大幅って
そう
1週間とかぐらい
あ、それで大幅なんだ、
うん、1週間は全然
余裕、
うん、そうなんだよね多分それ
の範囲、うん、いや、なんかすごい
いやこっちとらほらもうなんかちょっとなあの神経質になってるからすぐ冷蔵庫に入れる冷凍庫に入れるかこちらもね
納豆 でしょ、でも、うん、だってもうそんなだって、
同じこと言われたら、そもそも腐ってる一週間とか何があると思ってんのって言われました。それからは常温になりました。あ、常温でもいいんだろうと思いました。常温というか冷蔵、
あ、う
ん、
そうさ、
え、全、全然ですよね、
ずっと冷蔵庫で、
うん、あ、私だけですね、これ、
はい、
そうね、
安部さんだけです、
はい、そう、次、
逆に他何冷凍してるか気になりません？
もう冷凍庫パンパンなんだよね。
そう、それはそう、なんか肉野菜、肉魚は買ってきたらもうすぐ、
うん、
あのジップロック入れて、そう、日にち
から、とろけるチーズ
もう入れてる、バラバラにして ね、
そう、
うん、
ああ、はいはいはい、
うんうんうんうんうんうん、
あとキノコ、
はいはいはい、バラバラにしてね、
そう、
うん、それやってる。
キノコはもう買ってきたらすぐ切って、
そういうのが舞茸とか
アイラップに全部、うん、
うちはうちすごいしめじの消費量が多いから、うん、しめじ、あ、そう、全部切って、うん、そうそう、そしたらもう味噌汁とかに
そのままバーって入れられるからすごい便利、
うん、
そうですか、うん、何かなと、
でも納豆冷凍したことないな、
ね、でも確かに離乳食の時に、うん、納豆を冷凍しておくと、その半解凍の時にベッタベタにならずに離乳食分のサイズにカットできていいっていうのを聞いてたのに、やったことはなかったですわ。
あじゃあこれからね、ちょっと小さいお子さんの方は参考にしていただいて、そうそう、ね、でも納豆はなんか食べてまずくなければ全然いける。
うん、
いや、その私ね、その地下鉄のさ、2列に並んでください、どうします、 あれどうしてる、その言わんとしてることが分かるんだけど、1212で結果4列、そのドアを挟んで4列になるように線が引いてあるんだけど、その1列にだけ3、4人も並んでるんだけど、もう片方の方0人の時に、
もう今朝もまさにそうでした。
そう、どうしてます、なんか別にそこに0人のところの1人目になっても文句は言われないけど、
うん、
じゃあこの4人何のために並んでたんみたいな、
あ、そういうことか、
だから私の、うん、私はここに悪いものにならないだろうか、その01になることで、なんか、
どう考えたって先に私行っちゃいますけどってことね。
そう、
は
あ、だから申し訳ない気持ちになるから、その気づけよって思っちゃう、
その
気づいてよって、
3番手4番手は隣に行けよってことね、
そう思っちゃうんだけど、
うん、右側2列には 3,4 人います、で左側はいないんだよね、
うん、
だから自分がおのずと左のトップになるわけ、
そうそうそうそう、
そうすると入るのが早くなるじゃないですか、3番手4番手より、
は
い
は
い、
そう、あ、だからそれは横入りではないんだけど、
うん、
横入りのような気持ちになっちゃうから、
うん、
その3番手4番手が、
うん、
その4列になるところにばらけてよって思う、そのそうそうそう、いや、そう言ってよって思っちゃう、
そうだね、いや、なんか彩香ちゃんに言われてはなるほどなと思った、
え、どういう考えだったの逆に
私はだからその1列右側にさ4人並んでます、
うん、
左が誰もいませんってなった時に、うん、それこそ今朝もそうだったんだけど、あ、なんかじゃあ左のトップになろうかなと思ったんだけど、
うん、
それなんか早く入ってごめんねというよりも、なんかそのすぐ隣のこの人気持ち悪いと思わないかなって思う、え、なんかこの人隣に来たって思われないかなっていうので、
それは思ったことないわ、
あ、ないね、
なんかその先に入るとかは全然、なんか今言われて、あ、確かになんだけどなんか私はなんかその隣になんていうの、横に並ぶっていうことに対しての抵抗、
ひもがられないかなってこと、
え、何、
なんかちょっとみんな互い違いになりませんか、あれ2列だけど一番前の人
2
列
目、ああそういうことね、
うん、
それだったら全然並べるけど、なんかちょっと、え、なんかキモとか思われたら困るなっていうので後ろに並べます。
あ、僕はその彩香さんのパターンでいくと、右にじゃあ 3,4 人います、
うん、
左空いてます、
うん、
左に並ぶんですよ、
うん、
でも一応、あ、僕の前に右側に4人いらっしゃったなと思ったら
分かるよ、
先に入れます、
分かる分かる、それは様子見るんだけど、
うん、でも
中には そのあなた先ですよね、その先に並んできた人の中に、うん、あなた 一番目じゃないですか、
後ろ、僕の後ろってこと、
違う違う違う違う、その右側にいた4人を、うん、私は申し訳ないから、うん、先に通したいんだけど、その4人のうち2人目、うん、3人目ぐらいで、うん、どうぞどうぞみたいなことされたり するのよ。でもその私の頭の中では、うん、あんたより後ろやでって思うわけ、その順番的には、はいはいはい、あんたより遅く来たんやでって思うし、
見てたよって、
その後ろにもう一人いたりとかすると、うん、お前後やろって思われてる気がして、うん、でもそのあどうぞどうぞ先だったんでみたいなことされると、うん、あじゃあみたいに行くんだけど、うん、その後ろの人はみたいな顔してんじゃないかなっていうのがもう、
まあ、現場ジャッジっすよね。
現場ジャッジ
現場ジャッジっすよね。
できるだけそこの列に並ばないよね、もう。
あ、
なんかおかしな、おかしな列になってる。そうそうそうそうそう、っていうのをするけどね。
ね、難しいよね、なんか順番ね、
難しい。しかも多分そのどうぞどうぞとかっていう人はもうずっとスマホとかを見てて、うん、誰が先に並んだとかって気にしてないんだよね。気にしてるのはこっちだけ説があるから、
うん、乗れないわけじゃないから、
ね、そうそう、そうなのよ、うん、っていうね、うん、ありますね、はい、ちなみにもう一個、
うん、
車の上に何か乗せてます？人形とか
乗せてないです。
乗せてないですよね乗せてなさそうです
もん。ココナッツの匂いもしない
そこは軽めに
ですね。
はい、というわけで今回もバールバールプロペッチョからお送りしました。今回ラストに出てきたメニューは牡蠣のクリームパスタ、めちゃくちゃ美味しかったですね。もう皆さんも遊びに行った際にはぜひ食べていただきたい。なんか個室で食べてるんでね、ドアノックで美味しいもの来るっていうのも最高でした。皆さんもなんかこう何人かで集まった時とかね、個室もおすすめですのでぜひ。で、今日は私だけっていう皆さんからのメールを元にですね、いろんなお話しましたけれども、まあ彩香ちゃんだったり阿部さんだったり、こう、まあ、まあ私もそうですけど、まあ、それぞれのこれはありこれはなしみたいなものもお楽しみいただけたんじゃないかなと思います。この番組はポッドキャスト配信アプリスタンド FM より配信しています。おすすめのお店とか皆さんぜひ教えてください。あとはこんなテーマで話してみたらどうとかね、もう何でもいいです。普通歌でもいいです。皆さんからのメッセージお待ちしています。あきあやゆうgmail.com まで。そして X、Instagram もやっています。アカウント名はあきあやゆう、ハッシュタグはカタカナであきあやゆうになります。公式サイトもぜひフォローしてください。フォロワー以上の方が見られるというコンテンツもあります。サイトをフォローするっていうのは無料です。 SNS のプロフィールにリンクありますのでそちらからお願いします。そしてファンクラブもスタートしてます。こちらは有料になるんですが、本当に会員限定の配信とかライブ配信、あとその他のコンテンツ、会員だけが参加できるイベントも開催していたりと、入っても損はさせない、そんな内容になっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。札幌で飲み、あきことあやかとあなたと、ではまた次の配信までごきげんよう。この番組は牡蠣料理や北海道の食材を使ったメニューを味わえるイタリアンオイスターバー、バールバールプロペッチョの提供でお送りしました。